さあ、時刻は9時19分を回りました。みんなでリレーフォーライフのコーナーです。このコーナーは、がん患者とそのご家族を支援するチャリティーイベント、リレーフォーライフに関する情報をお届けしております。毎週水曜日は、リレーフォーライフジャパンスタッフパートナーの大菅義明さんをスタジオにお迎えいたしまして、全国各地のリレーフォーライフに関わる方々にお話を伺っていきます。ということで、大菅さんおはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
初めてか？
違うよ。違いますよ。
いや、ほんと？
いやいやいや。
みんなでリレーフォーライフ朝、なっちてやるっていうの
は。みんな朝、私のイメージないですから。
まあ、確かに。
夜勤の人
だから。夜勤の人だからね。
そうそう、うん、今日ファンファンミュージックの人ですからね。ですけどね、朝も爽やかにお届けしてるはずなんですけれども。
あら、はあ、あら、それ失礼いたしました。
ということ で、
今日のゲスト。
今日のゲストはですね、先日行われました、
はい、
リレーフォーライフジャパン、
福井。
福井。
はい。
私、福井大好きなんですよ。
あ、まあ、そうだよ。前も言ってたもんね。
そう、メガネの街とかね、
恐竜
の街とかで有名な福井で行われましたお話を伺うためにですね、リレーフォーライフジャパン福井の松田実行委員長とお電話をつないでおります。それでは、呼びかけてみましょう。松田さん。
はい、おはようございます。
おはようございます。先生、この間お世話になりました。
こちらこそありがとうございます。
ね、あの、9月1日、2日と、
はい、
福井県福井市の方で、リレーフォーライフジャパン福井が開催されまして、
はい。
で、実はですね、はい、福井の方にずっとこのコーナーに出てくださいよって、ずっと言ってて、やっとご出演いただいて先生、本当に待ってました。
先生、笑ってますけど。
いや、笑っちゃいますよね、本当にね。
はい。
実は今回も、はい、それこそこれは、まず、そのリレーの日にちょっとお願いをして、
うん、
で、その後ダメ押しで、はい、Facebook で、コメント流させていただいたら、
ええ、
いいよーって。
あ、そうなんですね。
ね、先生。
はい、いつも暇ですから。
いや、何をおっしゃいますか。
今、大菅さん、先生って、
はい。
言ってらっしゃいますが、松田さんはどんな方なんですかって紹介していただいていいですか。
いや、僕紹介するよりもご自分で。
はい、松田先生。
あ、ね、私はもともと外科の医者なんですよ。
はい。
卒業したのは1981年なので、
はい、
もう37年かな、丸、
うん、
でしばらく手術とかもやってたんですけれど、その後はがん検診とかに専念してまして、
はい、
今国の検討会とかの委員なので、
はい、
そのこれからがん検診をどうやってやっていこうかっていう、そういうことを決めるメンバーなんですよ。
だからこそもあると思うんですけど、本当にリレーフォーライフの方にも非常にね、ご理解いただいていて、もう福井県の方というか、
まあ、ありがとうございます。
要は北陸ですよね。
ああ、そうですね。
ね、今までもう数年前までは北陸で唯一の、
ああ、そうですね、
リレーでしたもんね。
今石川も始まりましたね。
そうなんです。今週末ですね。
一緒ですね。
一緒、岡崎と同じ日。
なるほど。
はい。
はい。
で、まあ、私実は担当させていただいて、今回2回目だったんですが、
はい、
まあ、昨年はちょっと、その場には、参加できなかったんですけど、今年初めて実は参加させていただいたもので、語ろう、喋ろう、つながろう。病院間の垣根を越えたがん患者、家族、支援者の交流会ということで、要は交流会ね、福井の実行委員の方で言うと、交流会、交流会って言われ、おっしゃってみるんですが、その交流会の方に実は、参加させていただきまして、非常にこれがね、印象深かったです。
あ、そうですか。
はい。
なるほど。私は参加してないんで、よくわかってないんですけど。
いや、ね、よくその思われがちなのが、そのここにもね、あのキャッチフレーズにもあります、病院間の垣根を越えたっていうのがあるじゃないですか。
そうですね。
どうしてもこの目に見えないものっていうのがね、あるんじゃないかな、ありがちかなっていうのは正直いろんなところを見てて思って
たんですが、病院が違うとなかなか交流もできないって、そういうことですよね。
そういうことですよね。
なるほど。
まあ病院もそうだし、まああと患者会っていうのも一つそうですよね。
あ、そうですね。
うん、その横のつながりを見事に、ここのこの場で、その垣根を取っ払ってやって見えるっていうのは、これもずっとやってるんですよね。
ね、何年前かな、もう3、4年になるんじゃないでしょうか。まあ、時間を1時間半ぐらい取ってますけど、
はいはい、
今年もそうでしたし、去年はちょっと時間が短すぎたっていうような反省があって、 っかり時間を取りましょうという、もうちょっとこじんまりしたのはもう少し前からやってるかもしれないですね。
なるほど、
ね、
今回6人から7人のテーブルが6つぐらい
あった
と思いますので、ね、まあ、40人ぐらいがね、
あ、そうですよね、
あの一つのテントの下の中で各テーブルでこう語り合ってたんですけど、あの私もその中に入れさせていただいて、6人で5人が女性だったんですよ。
ああ、そうですか、
はい、でそのうちのお二人が乳がんサバイバー、
あ、なるほど、
ということだって、もうね、始まった直後からもう何て言うんですか、一人の、そのサバイバーの方が、もう一人なんか再建をされた方、
あ、
はい、乳房再建をされた方に、
あ、なるほど、
もう質問攻めでしたよ。 これはすごい価値ある時間だなと思ってて、まあその間っていうのは先生方のいろいろ準備や何だかお忙しかったと思いますが、はい、あの本当に有意義な時間だったと思います。
あ、なるほどね。実際に生の声っていうか、病院の垣根を越えて、はい、いろいろ相談できることって実はあまりないのかもしれないですね。
うん、機会っていうのはそうそうないんじゃないですか。
なるほどね。
ましてやその6人ぐらいいれば、
う
ん、いろんな立場の方がお見えになるわけですもん ね、
ね、
うん、なんでその中だと、医療関係者の方がお一人とで、サバイバーが3人とで、あとその他っていうかね、うん、あの話を聞いてみたいって言って言われてた方がお二人っていう形で、うん、
確かに医療関係のサバイバーも何人か入ってるんですよね。
なるほど、
うん、
僕のとこのテーブルはじゃなかったですけど、確か、はい、支援センターの方でした。
なるほど、
はい、ですのでね、本当にいろんな立場でいろんな意見をこう伝え合って、
あ、
吸収し合って、
うん、
という形で非常にいい時間でしたので、
うん、なるほど、
はい、
それはいいですね、やっぱりね。
いや、本当に先生全然一言みたいにおっしゃってみますけど、すごく良かったと思います。
ああ、そうですか、
はい、
なるほど。
でこれってなぜこのような、喋ろう語ろう喋ろうつながろうというところで開催してみようと思ったんですか、先生。
なんででしょうそれは私たちから提案したんではないと思います。
そうなんですね。
神崎さんですか。
あの最初はそのサバイバーの方っていうのが参加するだけだったんです。最初は実行委員に入っているので、
はい、
でリレーフォーライフとは別に病院からの、その交流っていうのをやってるんですよ、普段から。
はいはい。
ですから、まあ、それで、まあ、リレーフォーライフの中でもやりたいっていう声が自然に上がったんじゃないかなと思いますよね。
いや、こういうその交流っていうのが、
うん、
多分これだと思うんですけど、福井県がんサバイバーネットワーク。
ああ、そうそう、
これですよね。
そうです。
他のその県とかでもあります？
どうなんでしょう、
あんまりその耳にしないかなっていう。
まあ確かに病院の中ではやってるけれどってことでしょ
う
ね。
そうですよね。
実は病院の中でもがんが違うとなかなか交流がなかったり当然するわけですよ。
まあ、そうなんですよ。
ですよね。
部位によって違うんですよ。ね、なんかだからそのリレーフォーライフの会場っていうのはそういう部位っていうのは全然関係なくして一堂に集えるとこですので、
うん、
そこに非常にこう意味があるんじゃないかなというふうに思ってますが。
わかりました、改めて認識しました
びっくりですあの先生からしてその福井のこう特徴っていうんですか、特色っていうんですか、
うん、
そういうのいかがですか。
あ、最初はですね、
はい、
まあ、日本海側でやってなかったので始めようという、まあ、うちの大森が言い出して計画をしたんですよね、
はい、
で会場の心配がないっていうのが一番だと思います。
あ、うん、
もうやれる、24時間使える、電気も、あ、電気はないか。ですから、まあ、あの我々のところが最初は主体的に立ち上げて、
はい、
そこにあのサバイバーの方が加わっていただいて、
はい、
むしろその方たちが中心になって引っ張ってるというふうに変わってきたということだと思いますよね。
うーん、要はあの松田先生が所属されている、
うん、
機関、
うん、
はい、どちらだったでしょうか。
あ、福井県健康管理協会というところですね、
はい、
福井県。それはあの対岸協会の福井県の支部っていうところが、
はい、
それがあの、まあ、グラウンドとか含めて 管理をしているので、はい、非常に使いやすい状況にはあるという、それが恵まれている点だと思います。
そうなんですよ、本当にそうなんですよ、
そうなんですよね、
はい、でまたねこの会場がとっても素敵で、うん、あの 400m トラックがメイン会場になるんですが、うん、その隣にはなんと温泉施設がある。
そうなんです、
すごくいいじゃないですか、行きたいです。
でしょ、で去年はちょっと入れなかったんですけど、今年あの実行委員の方たちがですね、大阪さん今チャンスだから行っといてよって言って、うん、1日目の夜に、
あそうですね、入りました、
あの声かけていただいて、
あそうですか、
温泉堪能してきました。
あそうですか、
ありがとうございます。
昨年はあの松田優子さんも帰りに入ったんですよ、
はい、あ帰りに、
そう
なるほど、
あのステージが終わってから、
今年はね、あの、まあ、いつもそのサバイバーであって、うん、今は女優さんですね、
そう、女優もやってる
という、女優もやってて、シンガーである松田優子さんが毎年ね、あの福井の会場には駆けつけていただけてるということで、
そうなんですね、
いつもね楽しい素敵なステージを開催していただいておりますが、
さまざま福井の特徴が出てきて行ってみたいなと思うんですけれども、
はい、ぜひ
松田先生、はいはい、実行委員長をされて、感想とかですね思いとかを一言いただけたらなと思います。
うん、まあ、そろそろやめたいなと思います。
いやいやいや、もうびっくりですな。
今年の、リレーフォーライフ福井いかがでしたか、やってみて。
そうですね、天候がどうなるのかってのは最初非常に不安だったの、外でやる場合はそうですよね、最近はあの豪雨があったり台風が来たり、その辺の不安がちょっと最初はありましたけど、まあ、無事に終えることができたのでよかったなと思いますけど ね、 ね、天候が一番ですね、外でやるときはね、
本当に、ね、準備してる段階では午前中降ってましたからね。
そうですね、
そうだったんですね。
そうなんです、
それがちゃんと、
ね、大阪さんは長靴で来られてましたね。
もう長靴でした。
本当に、でそれがちょっとじゃあお昼休憩しようよって言って、お昼の準備がスタートする頃にはもう上がってたと。
そうでしたね、
もう完璧な天気でしたから、
なるほど、
はい、
さあ時間迫ってまいりましたので、
はい、
先生また、
はい、
よかったら岡崎にも来ていただきたいな。
ありがとうございます、
はい、
ぜひあの機会があったら、はい、
リレーフォーライフの広がりが、ね、もっと広がるといいですね。
もう先生また力貸してください。
こちらこそよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします、
はい、どうも、
お忙しい中ありがとうございました。
ありがとうございました。
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 失礼します。
さあ今日のリレー、みんなでリレーフォーライフですけれども、ちょっと音声乱れてすいませんでした、はい、リレーフォーライフジャパン福井松田先生、まさ実行委員長に入っていただきました、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。